はい、今日の聖書を開きましょう。今日はルカ23章34節、1節だけです。皆さんここに ありますので23章34節、前の、パワーポイントで載せてありますので、1節だけ、23の34、ご一緒に読みましょうか。じゃあみんなで一節だけです。さあ、はい。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らは、はい、じゃあその残りの分私読みますね。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。その前まで今日の説教をしたいと思います。父よ、彼らをお許しください。人に心を配るというのは、余裕がある時ですよね。自分が苦しい時、人のことを考えてあげることは大変難しいです。特に自分が恥ずかしい時もそうなんです。人のことを考えることはできない。人というのはいろんなことにおいてある程度の余裕があるとき、人のことを気にしてあげたり、また受け入れてあげたりすることはできます。しかし自分が本当に苦しいとき、恥ずかしいとき、どうすればいいかわからないとき、自分のことだけ考えるだけ、それだけでも精一杯だと思います。今日の御言葉は、イエス様が十字架の上で苦しんでおられるとき語った言葉なんです。それも真っ裸になっているとき、恥ずかしめに遭っているとき語った言葉なんです。イエス様は十字架にかけられましたけれども、十字架の上で7回語りました。その中の最初の言葉が今日の言葉です。つまり苦しみと恥の真っ最中の中で、人のことを心配して語られているんですね。人を許すっていう言葉を語りました。イエス様は今日の賛美にもあったし、私も祈りもしましたし、子羊イエス様として来られたんです。 Lamb of God、 これは何というかというと、これは捧げ物として、苦しみを受けるため来られた方なんです。そして十字架の歩みを淡々として歩んでいかれたんですね。自分が自分の罪の上ではなくて、自分の失敗、自分が間違ったことじゃなくて、人が自分を責めて、人の罪のために、人にね、代わりのために、そうやって自分がこのかけられているのに、人を許すわけなんです。これが十字架なんですけれども、これは十字架の愛っていうことなんですけれども、これが何か、これが何か、ただのペンダントじゃなくて、この十字架の本当の意味は何か、それを今日は考えたいと思います。十字架っていうところは、十字架の上っていうところは、今ね、まやちゃんね、一番最初行ってみたのが、なんかイエス様の十字架のあのね、本当にショックだったよね。それ説明してあげるからね、心の準備をしてください。なぜそれを人々はそんなに大切にするか、大切にしてるんです。苦しいなんです、十字架って。苦しい、辛いんです。この十字架ってっていうのは、これローマ帝国が反逆する人たち ね、見せつけるために殺すこの処刑の方法なんです。自分の権力を守るために逆らうな、これは怖いことなんです。皆さん今こういうことをやっている国は今の北朝鮮ですよね。毎日のように日本でも韓国でもアメリカでも話題に載っているんです。今はね、金正日の息子、27歳か8歳かね、若いわ、デブロみたいに、デブロみたいにね。うちの子供に会員君に、お前言ってあいつちょっと殴ってこいって言ったことあるんですよ。え？いや、お前言ってあいつ、蹴っ飛ばしてきますって。そういう気持ちなんですね、私も。タクシーでありながら。いや、本当にそういう気持ちなんです。最近話を聞くと、そのお父さんは自分が権力を取るとき逆らう気味がある人たちを全部公開処刑したんですよね、鉄砲で。今この息子はどうしてるかというとね、ロケット弾を飛ばしてるね、砲弾を飛ばす。それで体の跡形も、もうなくなるようなそういう処刑の仕方をしてる。そういうやり方、これは何かというと自分の権力を、ね、逆らうな、そういうのです。イエス様が十字架で殺されるっていう十字架刑っていうのはローマ帝国が逆らうな、こういうひどい目に遭うぞって脅かしなんです。イエス様が今そういう立場に立たされているんです。皆さん考えてみてください。十字架の上ですよ。人のことを顧みる余裕なんかあります？風邪をひいても腰が痛くてもね、ちょっと怪我してもね、もう自分のことばっかりなんです、ね、辛い人はね、自分の心の傷があれば自分の心の傷ばっかり、人のこととんでもない。だけどイエス様は十字架の上で苦しみを受けられているんです。この十字架の上の苦しみっていうのは三本の釘によって支えられています。三本、一つ、二つ、足、三つ。十字架の上で自分の体重が三本の釘の力によって支えられている。自分の体重がそのまま苦しみに変わるということなんです。これを聞いたんですよ。エリーさんに聞いたらね、お医者さんだから。そうやって人がなどのぐらい生きられるんでしょうかって言ったら、ね、ごめんね、もうお医者さんだからね、いつも。だけどお医者さん特権だからね、こういうの言えるじゃない。ね。そしたら彼女は3日ぐらいでしょうかって本当にいい答え出してくださったんですよね。本当にね、3日ぐらい、4日ぐらいね、生きられるんです。で、本当に健康な人は1週間ぐらい生きられるらしいんですね。皆さん考えてみてください。3本の釘の力で辛さの中で、ね、早く殺してくれと叫んでも殺してくれないの。お前は苦しみなさいっていうことなんです。苦しみ続けられて本当に自分の力で支えることができる、ね、痛いでしょ、少しずついくでしょ、そしたら息ができなくなる、そしたら絞り出して吐いて息をするんです。これを繰り返してやるのが十字架刑なんです。それで最後に力がなくなって絞り出しても力が出ない、そしたら息ができなくて窒息です。それで死ぬ、これが十字架刑なんです。それでも安息日が来るときは早く殺さないといけないからすねを半まで折るんです。力を下からさせることができない。苦 苦しみなんです。十字架形というのはまた十字架形というのは、ね、恥なんですよ。恥、本当に恥、裸なんです。裸、そのまま木にかけられます。その光景を見るために来る人たちはもちろんイエス様の母マリア、あるいはマグダラのマリア、そういう人たちはもう心叫ぶね、ね、裂かれる心でイエス様にね、本当に涙を流すけれども、多くの人たちは、ね、笑うんですよ。笑われる対象なんです。十字架にかけられた人にはね、お前こういう罪を犯しただろう、だからこうなったんだろうっていう呪いをかけるんです。笑われるんです。呪われるんです。聖書はこう言うんです。木にかけられたものは呪われたものなんです。呪われたものなんです。呪いの象徴なんです。十字架は恥の絶頂なんです。そんな時イエス様の口から出た言葉が、それも力を絞り出して言葉を出すんです。その最初の言葉が、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているかというのは分からない。彼らをお許しください。今彼らは何をしているのか分からないです。そういう言葉でした。今ご自分のところに、ご自分の上にあらゆるゴミをね、投げ捨ててるんですよ、人々は。やじを飛ばしてるんです。なのに、許しの言葉を神様にお願いしてるわけなんです。許しの。彼らをお許しください。この彼ら。彼らが誰か？彼ら。イエス様を妬んで、十字架形を求めたこのイスラエルの指導者たちです。長老、祭司長、大祭司、この人たち、イエス様をしょうがないからということで十字架形に渡した総督ポンテオピラトです。彼も許しの中に入る。イエス様を鞭打って殴って、また唾をかけたりあざけたりした、そういうローマの兵士たちも許しの対象なんです。イエス様を十字架につけようって、つけなさいって叫んでいた群衆たちがいるんです。彼らも許しの対象です。イエス様を神の子であれば自分で自分を救ってみなさいって、降りてみなさい、ほら、そこで言った人たちがいるんです。その人たちも含まれています。イエス様のことを責められた時、知りませんよ、最後にはそんな人知りませんよって言いたいと思います。ペテロって言いたい、ペテロ、イエス様の一番の弟子でした。あなたのこと私がね、身を張って守ってあげますよって言った、そのペテロなんです。あんな人知りませんよって否定したんです。3回他の弟子たちもみんな逃げたんです。その人たちも彼らの中に含まれています。あらゆる罪を投げかけたり、弁明したり、逃げ回ったり、人のせいにしたりする全人類、私たちの罪がそこに入るんだということなんです。私たちが彼らなんです。彼ら、自分なんです。 全人類のアダムからこの世の終わりの時までの全ての罪がこの十字架の中にそこに投げ捨てられているということなんです。それに対してイエス様は一言も反論しない、黙々として受け入れるんです。そうです、あなたのその罪も、あなたの内側にあるその傷も全て持ってきなさい。イエス様はね、皆さん叫びたいでしょ、何言ってんの、それはあなたのこの問題じゃないか、それはあなたの妬みの問題じゃないか、あなたの心のこの傷の問題じゃないか、イエス様は言わない、突っ放したい、決闘したい、イエス様はそれをしない、その通りです、持ってきなさいって、すべてのものを私のところに持ってきなさい、それでここで解決しなさい、罪の許しを得なさい、私たちのすべての罪を受け入れてくださいました、それで十字架の上で解決してくださった、これが十字架の上での全ての罪に対する解決なんです。解決罪、これが贖いなんです。贖い、 Redeem、 Redeem、 贖い、私たちは自分の罪を人に負わせようとするんです。しかしイエス様は私たちの罪、人の罪を代わりに背負ってくださったんです。やり返すことしなかった、そのまま黙々として受け入れ、解決してくださり、終わらせてくださったんです。これがイエス様が今言われている許しなんです。許し、許し、自分が何をしているか分からない、私たちには分からないんですよ、分かってるようだけど分からない、錯覚の中でよう、それで終わるケースが多すぎるんです。だから彼らは今分かってないんだから、彼らを許してください、そこに救いがあるんですね、そこに治癒があるんです、そこに永遠の命があるんです、そこに新しい生き方が生まれてくるんです。これは私たちは恵みというんですね、ただの恵み、あ、これね、十字架の意味はね、いくら説明しても足りないんです。皆さんどこまで伝わったんでしょう、これが自分の心で本当に分かるようになったら耐えられないの、この恵みは Amazing Grace なんです。 I am a great sinner but he is a great God。 ジョン・リントンがね、 Amazing Grace を書いた人がそうなんです。奴隷カリアなんですけど、奴隷を書いた、I am a great sinner but he is a great savior。 こんなに罪深い人前、ね、でさえも救ってくださることができる great savior、 これが恵み、 grace、 God's riches at Christ's expense、そういうんです。Grace, God's rich at Christ's expense。キリストの犠牲のゆえに与えられている豊かさなんです。それが Grace なんです。恵みなんです。イエス様の十字架の苦しみは 私の罪のために、私の贖いのために必要だったんです。イエス様がね、それ最後まで十字架で死ななければね、この世の人類の贖いはね、パーになるんですよ、パー。ここまで我慢できたけれども、お前そこまでよかっていうね、イエス様が何って言ってたらね、終わりだったんです。イエス様は最後まで従われるんです。それがイエス様の十字架の従いなんです。このイエス様の十字架の恥っていうのは、皆さん、私たちの心の恥あるじゃないですか。傷があるんじゃないですか。これを清めてくださるんです。これを癒してくださるんです。そのために全うしてくださいました。十字架の上での呪いを受けられたのは、私たちの内側の汚いあらゆる罪を取り除いてくださるため必要だと思います。聖書は言うんですよね、私たちは羊のようにさまよう、おのおの自分勝手な道に向かって歩みました。自分勝手な道に向かって歩みました。しかし、このイエス様、子羊イエス様、私たちのすべての咎を背負ってくださいました。そのイエス様はこう言うんですよ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れて重荷を負っている人たちよ、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく平和だっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びます。そうすれば魂に安らぎがきます。癒しがきます。自由が与えられます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽い。なんと素晴らしい招きなんでしょう。なんと素晴らしいこの愛のメッセージであり、許しのメッセージなんでしょう。これが十字架の意味なんです。十字架の道のりの意味なんです。皆さん、つけがいらないんです。自分の罪に対して自分が責任を取りたいけれども、自分の内側にあるものが何かもわからない。本当は分かってないんです。分かれば大丈夫。分かんない。だけどそれらのことさえもイエス様は分かって、優しく声をかけてくださるんです。それに応答するだけなんです。どうして自分の罪に対して自分が責任を取れるんでしょうか。取れませんよ。子羊イエス、私たちの罪を取り除いてくださるイエス様のこの十字架の苦しみを通らなければ許しはありえない、できないです。これが十字架なんです。自分で背負うことは重すぎるんです。自分で背負い続けるということは疲れ続ける。投げ捨てなさい。あなたに呪われてもいいよ、やじ飛ばされてもいいよ、投げ捨てなさい。それができないことはもう傲慢だと、プライド、そのプライドも早く捨てなさい。 今だってしてません。なりません。ぜひとも本当のこのイースター十字架復活、そういう時を皆さん持ってほしいんです。お祈りします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来ます。私があなた方を休ましてあげます。私は心やら優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。皆さん、今心の中で本当に私はこの傷を癒していただきたいんです。私の心のこの罪を許していただきたいんです。新しい命を持って私は歩んでいきたいんです。そういう叫びがあるでしょう。イエス様を受け入れたとしても、まだまだ自分が気づかされていないさまざまな傲慢、また罪の問題があります。傷もあります。そのことをとしてくださるように、そしてイエス様が十字架の上で取り除いてくださったということをもう一度確認し、イエス様の十字架のもとに下ろすことができるように、私と一緒にお祈りをしてください。私がお祈りしますから、皆さんはただ心の中で一緒にお祈りをしてください。イエス様、感謝します。私の罪のために尊い捧げ物として、神の子子羊としてこの世に来られたことを感謝します。十字架の歩みは苦しみです。十字架にかけられ苦しみを受け、恥を受けられたのは私の罪のゆえです。どうか私の罪もその十字架に委ねます。十字架のもとに下ろします。背負いきれない私の重荷です。どうか許してください。そしてあなたから来る首輝き、追いやすい首輝き、また背負っていくことができる軽い荷を、その義の荷をこれから担っていきます。感謝します。このようにして私の罪を許し、新しい命を与え、今度の地位を当て、安らぎと平安を与えてください。あなたと共に歩み、平和の主である、また平和を作り出していくものとしてくださることを感謝し、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。